障害者が災害時に安心して避難するために、問い合わせ先、社会福祉課、電話 88-2612。 東日本大震災を経験した立場から、今から9年前、宮城県東松島市は東日本大震災で震度6強が観測され、延びる地区では15時40分ごろに 10.35 メートルの高さの津波第1波が起きるなど、甚大な被害を受けました。災害発生時、医療救護チーム巡回診療を担当されていた技術主任兼保健師の大内義子さんと、障害者支援を担当されていた健康支援係長の斉藤真理さんに、実際にあった避難所での困りごとや現場の様子などについてお聞きしました。東日本大震災とは、2011年3月11日14時46分ごろ発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震。この地震により、東北地方の広い範囲で強い揺れを観測したほか、太平洋沿岸では高い津波が起き、東北地方から関東地方の太平洋沿岸では大きな被害を受けた。総務省によると、令和2年3月1日現在の被害状況は、死者 19,729人、届け出のあった行方不明者は2,559人、重軽傷者は6233人に及んでいる。宮城県東松島市の概要。宮城県東部、仙台市から北東に約30キロの距離にあり、航空自衛隊松島基地に所属するブルーインパルスや日本有数の海苔や牡蠣の産地として有名。平成24年度から31年度まで本市職員を派遣し、復興のお手伝いを行い、平成29年11月には災害時総合応援に関する協定を締結した。障害の特性による避難所での困りごと。聴覚に障害をお持ちの方、視覚的に全体の動きが分かる場所で過ごしてもらう必要があった。細やかな情報伝達、相互理解が難しく、混乱が生じやすかった。津波警報や防災無線が聞こえず、状況の把握が困難だった。視覚に障害をお持ちの方、被災者全体が混乱しパニック状態であったため、さまざまな声や音の刺激が強く、見えない不安もあり、精神的な負担が大きかった。手や足に障害をお持ちの方、避難所の出入り口の段差が大きく、手すりやスロープもないため、移動動作が大変であった。トイレが遠くて狭く、手すりもなく使いづらかった。介助者と2人で入る場合、戸を開けて使用することもあった。直接床に寝ることになるため、起居動作が困難だった。起居動作とは、起きたり座ったりすること。人工透析などを受けている医療依存度が高い方について、避難所での対応に苦慮した。精神などに障害をお持ちの方、発達が遅れている方、不安と混乱の中、常備薬、頓服薬もない状態で、不穏状態になってしまうことがあった。避難所において、独り言や妄想発言のある方に対し、周囲の偏見が強く、避難所から排除しようとする動きがあった。大集団である避難所の環境はなじめず、落ち着きがなくなり、不眠やパニックなどが生じ、自宅に戻ったケースもあった。マットつながろまい、瀬戸。障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目標に、本市では様々な取り組みが進められています。今回は、被災地の職員の方や災害ボランティア活動に取り組む NPO 法人の方からの経験談を通して、災害が発生したとき、障害をお持ちの方に発生すると思われる課題や安心して避難できる支援体制などについて考えます。障害をお持ちの方が安心して避難できる体制を作るためには、避難所を運営するためのマンパワーの確保、障害特性により床からの立ち上がりができない方への対応や、介助者がいないと生活できない方のために介助者の手配が必要となります。震災当時は福祉避難所を運営した社会福祉協議会のヘルパーの方や看護師の方などで対応しました。施設が被災したため、そこで福祉避難所の運営や勤務ができなくなった職員の方の協力もありました。当時は災害派遣医療チーム DMAT や災害支援ナースのような組織的な派遣体制が福祉従事者にはありませんでした。また地域の障害者施設などにも多くの避難者があり、地元だけではマンパワーがとても確保できない状況でした。人材確保に向けた災害協定の締結や、過去の災害発生時にどのような支援があったかなどを確認し、知識を得ておくことが求められます。避難所で暮らせない方、避難所に移動できない方への対応、災害時において障害をお持ちの方をはじめ、特別な配慮が必要とされる方が避難生活を送るための福祉避難所という施設があります。福祉避難所は一般に周知はせず、まずは指定避難所への避難を案内しています。震災当時は保健師・医療救護チームで各避難所を巡回し、配慮が必要な方が福祉避難所や障害者施設などに移動するための調整などを行いました。障害をお持ちの方への福祉避難所の周知方法や、福祉避難所でも受け入れが困難な障害をお持ちの方の受け入れ先など、地域の特性に応じて地元関係者や施設職員などと共通の具体的なイメージを持ち、災害への備えをしておくことが非常に重要です。また避難所に避難することができず、自宅や車で避難生活を送る障害をお持ちの方も多数お見えでした。避難できない方への対応や避難誘導をどのように行うかが全国的にも課題となっています。自分の避難で精一杯とならないために、日頃から地域の顔が見える関係づくりや、障害や病気をお持ちの方も含めて対応できる地域づくりが必要となります。自主防災組織をはじめ、普段の地域力が災害時にも発揮されるのではないでしょうか。災害ボランティアの活動を通して、本市では地震や台風などの災害が発生したとき、被災者のニーズとボランティアを結びつける災害ボランティアコーディネーターの養成を行っています。災害ボランティアの活動を通して感じた災害時における障害をお持ちの方への支援体制の在り方などについて、養成講座の研修講師である認定 NPO 法人レスキューストックヤード常務理事の浦野愛さんにお聞きしました。認定 NPO 法人レスキューストックヤードの活動、阪神・淡路大震災をきっかけに1995年にボランティア団体として設立し、2002年に NPO 法人化、災害発生時には被災地に赴き、災害ボランティアとして現地で被災者支援を行うほか、地域防災コーディネーターを推進するため、全国各地で講演会やワークショップなどを開催している。本市では災害ボランティア養成講座の講師を務め、防災力の向上の一助を担うほか、瀬戸陶磁器卸商業協同組合と協力して、被災地での陶器市の開催などに取り組んでいる。それぞれのニーズに合わせた支援を、 障害をお持ちの方は指定避難所へ避難してきても、そこで生活のしづらさを感じてしまい、指定避難所を出て自宅や車の中などで生活されるケースが数多くありました。また障害の特性により避難生活を送る中で精神的に不安定になり、体調を崩してしまう方もお見えでした。そうした方のために福祉避難スペースを設置し、福祉避難所などに移動するまでの間、安心して生活してもらう場として活用しました。また何か困っていることや不安に思っていること、助けてほしいことなどがないか、積極的に声をかけて確認するようにしました。お聞きした内容に応じてボランティアで対応するほか、行政職員へのつなぎや専門的な知識を持つボランティア団体 NPO 法人へ要請するなどして、それぞれのニーズに合わせた支援を行うための体制づくりを行います。対応例、噛む力や飲む力が弱く、避難所で配給される固い食事が食べられない場合、食べられる食事の手配を行う、介護職のボランティアの派遣を要請するなど、自閉症の子どもが慣れない場所で状況の変化が理解できず、大きな声を出したり走り回ったりしてしまう場合、子どもが落ち着ける場を設ける、ご家族の心のケアのため親身になって話を聞くなど、地域での体制づくりを、障害の特性に応じて災害時に発生するニーズは大きく異なります。障害をお持ちの方に寄り添った支援を行うためには、多くの災害ボランティアコーディネーターが必要となってきます。瀬戸市では年に1回養成講座を開催していますが、一人でも多くの方にご参加いただき、災害時に備えていただければと思います。また今後大規模災害が発生したとき、新型コロナウイルスの影響などにより、これまでのように各地から多くのボランティアが集まれない可能性が出てきます。その場合には地域での防災力の強化が非常に重要となります。瀬戸市では全国でも先駆けて地域力の向上に取り組んでいると認識していますが、日頃からどのような動きをすればよいのか、効果的な活動ができるのかなど、地域で知恵を出し合いながら考える機会を設けていただきたいと思います。以上、担当は柿本澄子でした。広報瀬戸、8月15日号抜粋を終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会第一版でした。梅雨が明け、毎日厳しい暑さが続きます。新型コロナに加え熱中症も心配です。皆様、お体に気をつけてお元気でお過ごしください。ごきげんよう。